皆様こんにちは。はい、思ったよりちょっと少なめのスマイルありがとうございます。そうですか。ですね、先ほど、池上さんからですね、この 2,3 日非常にこの秋らしく涼しくなったということで、確かにそうですが、9月はなんか長期予報によりますとまた残暑がぶり返すということで、非常にこの気温の変化が激しいですので、一つ体調にはお気をつけいただきたいと思います。しかしながらですね、本当に秋が一歩一歩近づいてまいっております。先日もちょっと山へ行きましたらですね、すでにもう枯葉がねこう落ちてきて、ああやはり秋だなぁってなんとなくこの人生のこの悲哀というのを感じますね。で、昨日今日はですね、ご存知のようにこの三大奇祭の一つであります、富士吉田の火祭り、それが行われております。これはご存知のように富士山の山じまいのお祭りでありまして、私は見たことないんですが、それ一回やっぱり見たいなと思いますが、どうもこのスケジュールが合わなくてね、何しろ素晴らしいというか非常にこのダイナミックなね火祭りらしいですね。ぜひ皆様機会があったらぜひ行っていただきたいと思います。あんまり余計なこと言うとまた時間がかかってしまいますので、それで池上先生ね、ロータリーは5分前後が、ね、いいと、許容範囲と、ですから、35分まで、一つやっていただく。これはもう昔からね、ロータリーは5分は延長していい、あるいは場合によっては5分ね、短めてもいいというふうになっています、慣習。はい、そういうことで一つよろしくお願いしたいと思います。さて今日はですね、徳富蘇峰というその人物の人脈、それに関わるですね、茅ヶ崎ゆかりのこの人物について、ちょっとお話をしたいと思うんですが、ただその前にですね、徳富蘇峰というこのことに、この人について、よく知ってられる方はちょっと挙手をしていただきたいと思うんですが、どうでしょう。はい、ね、これを聞かないとちょっといけない、お名前だけはじゃあ聞いたことがあるよという方は、結構おられますね。はいはいはい、それで結構です。いや全然知らないという、ね、方もいらっしゃいますから、なかなか今日はこのレベルの高いお話ですからね、それを一応この内容、皆さんの状況を見てお話をしなきゃいけないということであります。私は、今回このね、蘇峰さんについてお話をするというのは、実はね、あるこのきっかけがありまして、徳富蘇峰に非常にこの興味を持ってるんですね。でこの徳富蘇峰というのは、この言葉の話が蘇峰にさせていただきますが、この蘇峰さんはですね、明治大正昭和この3代にわたってのいわゆるこの言論界ジャーナリストでありまして、しかも政治家、あるいはこの宗教家、思想家、それで非常にこのクリスチャンというようなことで、多方面にわたっていろいろなそういうことで、多くのこの著名人、当時の著名人との交流があったわけですね。でしかもですね、この方はですね、いろいろなこの何て言いますかね、この書簡との書簡、要するに手紙ですね、その交換してるわけですよ。でそれがあまりにもこの膨大であるがためにですね、この徳富蘇峰の記念館というのは全国に6カ所あるんです。で一番身近なところでは、先ほどあれですね、池上さんもちょっとこのスマイルの中で、書いておりましたが、二宮にあります。二宮にはですね、有名なこの梅園もありまして、時たま NHK でもこの紹介されるようなこの梅園、非常にこの広大な敷地なんですが、その敷地の持ち主がですね、塩崎彦一といいまして、この徳富蘇峰の晩年の師匠をしていた方で、非常にこの蘇峰に尽くしたもので、いろんなこの貴重なね資料をこの塩崎さんに渡して、亡くなったわけですが、この塩崎さんが昭和初期にですね、自分のこの敷地が広大なためにその記念館を作ったんですね。でその記念館の中にはですね、いわゆるこの新島城であるとか、これは同志社、後でまたお話ししますが、同志社の創立者ですね。それでまた NHK で有名な大河ドラマで有名な八重の桜の八重さん これはのも新島城の奥さんなんですね。でその方なんかのこの交流のその書簡なんてがこう残されてる。でたまたま今日ですね、神奈川新聞にですね皆さんにお配りしましたが、その二宮で今現在、展示会ですかされているこの双方の展示会が今開催されているそうですが、その時に当時交流のあった著名人ですね、山形有朋あるいは伊藤博文とか、そういうそうそうたる人のいわゆるその文通のそういうものが今こう展示されている。まあ二宮ですからすぐ近くですからね、時間がある方は12月のなんか22日までやってるっていうのが書いてありましたが、ぜひ一応これをご覧になっていただきたいと思います。またこの2月には先も言いましてこの非常にこの素晴らしい梅園もございますので、その時期にも行かれたらいいんじゃないかなと思います。そして、もう一つですね、この近くには山中湖に徳富祖宝記念館というのがあるんですね。でこの徳富祖宝は晩年ですね、夏は山中湖にずっと滞在をしたというようなことで、非常にこの山中湖に対しては愛着がある、そういうようなことで、山中湖では徳富祖宝 の記念館というのを、作って、いろいろ毎日の展示をしているわけであります。この祖宝はですね、晩年ですね56歳から91歳になるこの36年間に、いわゆるこの100冊の歴史書を書いたんですね。ですから歴史家というように言われてるんですが、この本はですね、食宝時代、いわゆるこの織田信長豊臣秀吉の時代から、今まで、今現在、までは日本最後のね、内乱と言われた西郷隆盛 の西南の駅、それまでの歴史をずっとたどって、書いてるわけです。これが約5万ページに及ぶような歴史書ですが、それを晩年ずっとこの山中湖で書いたというようなことですね。そういうことで非常にですね、なんて言いますかね、この祖宝いろいろなこの小説家あるいは歴史家としてもこの活躍をしたわけであります。またですね、この普通この徳富祖宝と言いますとね、意外と名前だけ、今ねさっき挙手を挙げていただいたように名前だけしか知らないよという人も多いんですが、徳富蘆花と言った方がさらに詳しい方もいらっしゃるんじゃないかと思いますが、徳富蘆花はご存知のようにもう小説家でありまして、ホトトギスで、これはもう代表作でね、有名な作家でありますが、この徳富蘆花が祖宝の弟になるわけですね。でこの蘆花とそれからもう一人、これは茅ヶ崎に縁があるんですが、国木田トップ、これは国木田トップは昔肺を患いましてね、で南湖院に療養生活を送ったんですが、南湖院で亡くなったということで、この蘆花と国木田トッポ、これはですね、この2人はですね、祖宝が新聞社であるとか出版社でいろいろ経営しておりまして、そこの社員として2人は一時、同席したことがあるんですよね。それでこの国木田トッポの仲人がこの徳富祖宝というような関係で、あります。そしてこの祖宝がですね、敬愛した一生この敬愛した人物が4人おりまして、まずその一人が横井湘南、この横井湘南という人はですね、ご存じの方もいらっしゃると思いますが、明治維新十傑の一つで、要するにこの明治維新の立役者の一人ですね。元熊本藩におりまして、藩政の改革を行おうとしたんだですが、これ失敗しましてね、それで当時、福井藩におりました大名であったこの何だっけ、あれは松平春嶽、この人も明治維新の立役者なんですが、そこへ行きましてね、その藩政の改革をして、明治維新に大きなこの影響を与えたというようなこの人物です。時間の関係であんまりこのね、長くそういうことをしゃべるとあれですが、いずれにせよ横井湘南、もう一つこの横井湘南の一番のね、なんて言いますか、記録すべきことは五箇条の御正門、これは本来は五箇条の御正門というのは由井金政という人が当時これを作り上げたんですが、 この原案に強く影響を与えたのがこの横井庄南というような、まあ、人物でありまして、まあ、要するにこの学者ですよね、そういうようなことがございます。それとしかもですね、この横井庄南、勝海舟や坂本龍馬なんかにもやはり結構大きなこの影響を与えた人物と言われておるわけであります。でもう一人が徳富紀生といいまして、これは徳富祖峰のお父さんなんですね。で非常にこのやはり学者肌でありまして、教育には非常に熱心であったということで、もちろんこの敬愛する人物の一人であります。次に、敬愛する4人のうちの3人目、この人は、まあ、新島城ですね。先ほどちょっとお話ししましたが、同志社の創立者でありまして、非常にこれはクリスチャンなんですね、熱心なクリスチャンです。で当時ですね、東は福沢諭吉、西は新島城といいまして、福沢諭吉の慶応義塾、そして、西の同志社大学の創立者新島城、これが2人が当時の2大教育者と言われてたんですね。ところがですね、この新島城と福沢諭吉、非常にこの性格も違いましてね、また宗教観の違いもあったんです。で、まあ、新島城っていうのは熱烈なクリスチャンだったんですが、福沢諭吉はですね、無神論者。しかしながら非常にこの何て言いますかね、世の中この皮肉なもんでね、あの福沢諭吉の子供、そして孫、ひ孫というのはもう熱烈なね、クリスチャンなんですよ。そういうような関係でね、まあ、世の中っていうのは本当にこの皮肉にできてるなということなんですが、まあ、そういうことで非常にこの新島城と福沢諭吉とは相まみえることは一度もなかったと言われてるんですね。それでちょっとこれ余談になりますがね、その今ひ孫に福沢和子さんという方が茅ヶ崎在住でいられるそうなんです。私はお会いしたことないんですが、で今お料理教室をかなんかをやってるという話なんですが、そのお弟子さんがですね、北村さん、そうでしょね。それで、今どうかしないけれども浜田屋の岩沢さんもかってはね、お弟子さんであったということで、非常にこれも何か縁なのかなと。なんか80何歳でまだお元気なんでしょ。
元気
です。あ、ね、はい、あ、そうですか、うん、まあそういうことで、福沢諭吉のひ孫さんがなんか茅ヶ崎に、これも何かのやはりね縁かなと思いましてね、うん、まあなかなかのやっぱり、雰囲気をこう漂わせるような人らしいですよね、お話を聞いてると。まあそういうことで、まあ、福沢諭吉のひ孫さんが茅ヶ崎にいるというようなことでございます。これも余談になりますがね、祖父はこの新島城に、早稲田の創立者の大隈重信を紹介するんですね。で非常にこの大隈重信とは馬があったそうなんです。そして長くずっとこの交際を続けた。そういうことで今でも同志社大学と早稲田大学では学内留学あるいは学生の交流会というのは盛んに行われているそうですね。そういうようなことで、これも一つの、まあ、なんていうか歴史的なこの縁のそういうそのことなのかなと思います。もう一つ余談はございまして、この同志社を大学に、レベルアップするときにですね、この祖父が非常に活躍したんですが、祖父はもともと九州の出身なんです。水俣のですから、今現在水俣にも2か所この祖父の記念館というのがあるわけですが、その時一緒に関西のこの同志社の方へ、まあ、転校した仲間に金森道友という、金の森の道は通ですね、通じと通で友というのは倫理の倫、これで金森道友と読むんですが、金森通倫、そのまま読む方もいらっしゃいますが、金森通倫というこの方が非常にですね、新島城がこの大磯で亡くなるんですよね。で亡くなった直後、じゃあ同志社をどうするんだ、次の総長はどうするんだという話になりまして、じゃあ総長代でとりあえず、まあ、この大学のレベルアップに図った金森通倫をね、総長代理にしようよと という話になって、まあ、一時この総長になったわけなんです。その人がこの金森通林が今の自民党の閣僚であります地方創生大臣の石破茂のおじいさんになるんですね。で、まあ、いずれにせよそういう関係もありまして、なかなかいろんなこの歴史上の人物というのはいろんなこの偉い人との関係があるのかなと思いましてね、まあ、いろんなやっぱりそういう意味でこの縁を感じるわけであります。またこの新島城の妻、奥さん、さっきも言いました八重の桜の八重さん、八重さんは日本のジャンヌ・ダルクと言いまして、まあ、会津の戦いではもうね男の勢いで鉄砲を持って、非常にこう戦ったということなんですが、生前この新島城がですね、うちの八重は決してこの美人ではないけれども非常にその生き方がスマートであると、私はもうそれだけで十分であるというようなその言葉を残して、まあ、死んでいったわけですね。まあ、そういうことで、また、そういうその敬愛するその新島城に対して死んだ時にこの八重さんにね、八重さんね、私はあなたの旦那の新島城先生に対してはもう本当に一生のこの恩師であるということを感じていると、であるから今後ですねそういうつもりで、私と交際をしてくれと、ということで当時ね、やはり徳富僧貴族院の代議士だったんですね。でその歳費をですね封を切らずにずっと渡し続けたそうであります。それだけまあ新島城に対するその敬愛の念というのはかかったのではないかなと思います。次に勝海舟、ご存知勝海舟は近代日本の、まあ、創立者と言ってもいいくらい歴史上の本当にこのナンバーワンと言われる、まあ、ネームバリューの高い、ね、人物であるのは皆さんご存知かと思いますが、当時このね、祖父はですね、勝海舟の貸し屋の要するに借家人として住んでたんですね。で当時も勝海舟も晩年の域に差し掛かっておりましたが、まあ、その頃であっても非常にこの歴史上の人物であるというものすごい偉大な人物だったがためにですね祖父も非常にこの大家さんである勝海舟に対しては非常にこの神経を使って交際をしていたそうであります。しかもですねこの勝海舟はこのロータリーの創始者、日本のロータリーの創始者である米山梅吉との交流も当時あったんですね。で米山梅吉は前にちょっと私ここでお話したと思いますが、一時アメリカへ留学する、そういうその留学の経験から非常に当時英語の英会話は堪能だったわけです。で当時やっぱりもう明治の時代ですから英会話なんていうのは知ってる人は非常に少ない、そういうわけで勝海舟はですね当時の政府の要人の通訳というようなことで、結構アルバイト的な仕事を斡旋をしていたと、そんな関係が米山梅吉と勝海舟にあったんです。ですから当然この海舟を通じてですね祖父と米山梅吉との接点があったんではなかろうかなということなんですが、なかなかそれは歴史書には出てこないんですね。ところがですね、先ほども申し上げましたようにこの書簡のいろんなこの手紙のやり取りがあったんですね。で梅吉からいわゆるその徳富僧法への書簡が今現在16通残っているんです。これが二宮の おそらく記念館に残されているんじゃないかと思うんですが、僧法から米山梅吉へのいわゆるこの手紙というのはなんか米山僧法の実家が東京でそこが焼失してしまって焼けてしまって、その手紙は、まあ、今残されていないそうなんですが、梅吉からの文献は手紙は残っているそうです。それで、まあ、そういうようなその関係でですね、まあ、この祖父はですねロータリー、祖父じゃなくてこの米山梅吉は当時の言論界のオピニオンリーダーである徳富僧法に対してね、まだこの当時はロータリーとは何ぞやというような時代で一般の社会には知らしめていない、 そういうことでロータリーを広報するために一つお願いしますというようなことでもって、祖父に米山梅吉がそういうその手紙、お願いの手紙を出したんではないかなというような内容のどうも手紙らしいんですよね。まあそういうことで、図らずも梅吉とこの祖父はそういうようなその交流があって、この簡単な文章でしたが、あれなんだろうな、2011年ちょっと調べましたら4年前か、ロータリーの友に徳富祖法と米山梅吉というような文章がですね、これは二宮のロータリークラブのある会員かなか書いたものが掲載をされておりました。まあ興味のある方はちょっと一応調べてですね、インターネットにも載ってますから一応調べて、一応お読みになったらいいんじゃないかなと思います。あと7分ですね。最後にですね、まあ一応この今祖父のこの人脈あるいはこの概略についてお話をしましたが、実は今日のこの託話でそれはどうでもいいことでありまして、これからは本当は本題なんですが、いかにして7分でそれを喋り切るかというようなことでございますが、実はですね、祖父と縁のあったこの勝海舟について私はね、お話をね、ゆっくりしたいなと思ったんです。と言いますのはですね、勝海舟と茅ヶ崎のゆかり、これはですね、最近私はね、ちょっと勝海舟にちょっと、まあ、別にそんな一生懸命歴史を読んでるわけじゃないが、興味がありましてね、実はこの茅ヶ崎に勝ってありました南湖院へ先日ちょっと行ってまいりました。今この太陽の里というんですね。でたまたまなぜ私は行ったかと言いますとですね、ある人がですね、南湖院と勝海舟と何らかの関係があるみたいだよということで、なんかそのこの創立者であります高田光庵さん、太陽の里のちょっと入り口に高田病院ってありますが、それはご子孫なんですがね、その中に碑があるという、高田光庵先生が作った碑があるというんでもって見てきたらっていうんで行きました。非常にやぶっかがおりましてね、蚊に食われだったんだから、その碑を見ましたらね、その裏にね勝海舟って書いてあるね。で、子供高子、これは勝海舟の子供ですよね、奥さんで高田なんとかって、高田光庵さんのお父さんだな。それで、その高子さんの下に今度は孫でしょ、高田なんだっけな、高田ねちょっと待ってね、のりこさんだったかな、書いてあるんですね。でそののりこさんっていう、そののりこさんの、だから要するに勝海舟の孫のとのりこさんのいわゆる旦那さんがその高田光庵さん、光庵先生、要するに南湖院を作った先生なんです。そういうだから自分といわゆるその勝海舟の関係をここに掘ったんですね。でご存じの南湖院というのは、まあ、サナトリウムの当時この有名な、ね、5万坪を要したね、大きな療養やったんですね。で当時、医学を志した人は必ずそこの南湖院へ来ていろいろこの視察研修をしたそうですよ。で5万坪というから今の西浜高校、西浜中学、みんなこれは南湖院だったんですね。でちなみにこの今私南湖院って言いますけど、あそこは地元では南郷って言いまして、南郷院なんていう、南郷院じゃないんです、南湖院なんですね。それはなぜかってこの高田光庵先生はですね、非常にこの国学の知識がありまして、国学って言えば江戸時代の元井の稲田が、あの当時からですね濁音というのは非常に嫌ったんですよね。ですから南郷院と言わずに南湖院と、そういうふうにこの発音してるんですよ。でまあ以前世この南湖院をこの創立した、そこにですね、今日資料の裏側に写真を私は印刷したと思うんですが、110年、もうすでに110年経った明治38年に、 駿南古院で、高田光庵先生が総理作った第一病棟というのが今でも残ってるんですね。でこれがいわゆるその最初の患者がですね、勝海舟の奥さんの民子さんなんですね。でそういうその要するに自分の孫が南古院へ嫁いでるからということでもって、たまたま胸を患ってその南古院のできたばっかしの第一病棟へ入院したんではないかと、そういうことで、まあ非常にこの南古院高田光庵先生と勝海舟とのそういうその縁というものがこれは強くできているなと、ということはおそらく茅ヶ崎にも勝海舟との何か縁があるんではなかろうかなと、私はそういうふうに推測しておるわけなんですね。でたまたま私はですね、ちょっと話は飛んじゃいますが、幼稚園2年、小学校6年、昔でいう平和学園、今アレセイヤキリスト教ので、当時ですね小学校1学年、1クラス 2,30 人しかいないんですよ。で合同のね、授業がよくあった。である時先生がですね、勝君なんですね、あんたのね先祖はもう歴史上この大変な人なんだから、偉い人なんだから一生懸命マヨネーズ勉強しなさいよなんて言ったのを私覚えてる。でおそらくその勝というのはいわゆるその勝海舟の子孫ではないか。後にですねその勝というのは私より 4,5 歳下なんですよ。それで勝ってこの野田政権、民主党政権の野田政権の時にですね、影の内閣と言われて、野田さんがもう何かにつけてその影の内閣である勝英次郎というね、その人にね相談を持ちかけて、何でも相談した。だから影の内閣と言われたんだけれども、その勝英次郎、当時財務次官ですね、財務次官っていうのはご存知のように日本のこの税制のトップに立って日本の税制をコントロールする、もう最高位に属するその人間なんですが、その勝英次郎というのはおそらくかって、私が先生が勝君なんすって言った本人ではなかろうかなと推測するわけです。で当時当然、このジャーナリズム、いわゆるマスコミでは朝日新聞をはじめですね、各そのジャーナリズムがね、勝さんね、あなたね勝海舟のね子孫ではないかなって結構ね、そういうそのインタビューをしたことがあるんですよ。これが記事に載りました。ところが本人は否定しているんですね。ところが今も未だもって、その真偽というのははっきりしないんですね。でなぜかというと、ここは私の推測なんですが、勝海舟というのはこれはもう当時のね、これから NHK でも伊藤博文について言いますが、愛人を平気で自分のね家へもう連れてきて、正妻と一緒に暮らすとかね、当時のそのね偉い人がみんなそう、勝海舟もね、ご多分にもですね、女性好きでね、青い目のね子供までいたということで、何しろ子供はたくさんいたんですよ。そういうそのね、生い立ちがあってあれだけの財務次官までなったその人だから、自分のあんまりその生い立ちを話したくないというようなこともひょっとしたらあったんじゃないか。これは私の推測ですが、いずれにせよそういうことで、正妻である勝民子さん、非常にこのね、勝海舟にはね苦労したそうですから、自分の娘にはもし自分が死んだらね勝のお墓には絶対入れないでくれなんつってね言ったんですが、最終的にはねその養子さんか、一緒にこれやったらしいんですが、いずれにせよそんな、こともあったそうであります。いずれにせよ、この勝海舟、私は間違いなくこの茅ヶ崎に縁のあるその人物であると思ってるんです。ですからこの茅ヶ崎のゆかりの人物としてね、大岡越前もそうですが、やはり、勝海舟もですね、今後ですねこの文化都市茅ヶ崎誇りの一つになる私はね人物であり、ぜひこの茅ヶ崎のゆかりの人物として、できましたら、そういうそのね、ゆかりの人物感、あるいはお金があれば山中湖じゃないけども、そういう勝海舟のね記念館なんか作ったら、また茅ヶ崎もですね一つこの脚光を浴びるような、また都市になるんではなかろうかなと期待をしているわけでございます。ちょうど時間となりました。本日はどうもご清聴ありがとうございました。